2月9日からでしたでしょうか、開催されていました、ピョンチャンオリンピックですが、今日で閉会式ということでした。皆さんもきっと、オリンピックのニュースまたは競技をご覧になられたかなと思います。見てましたよね。興奮されたり感動されたりしたかなと思います、ね、最後の最後まで昨日もまたねいろいろとニュースがありましたが、まあ、特に、オリンピックの中でいろいろな注目を浴びていたのがカーリングという競技ではなかったのかなと思います、昨晩、銀メダルを獲得したというニュースがありましたが、MUBC にいるといろいろ複雑で応援事情も土曜日は韓国と、日本が対戦しまして見事韓国が、勝って今日確か今のこの時間ですよね、決勝戦を、しているかなと、思います。ぜひともね金メダルを目指していただきたいなと思います。で昨晩は昨晩で日本対イギリスだったんですよねそしてイギリス、まあ、スコットランドがカーリングの発祥地なのでどんなチームかなと言ったら、リオが、実はそのチームはヘーゼルの実家のある町の、出身チーム、一人はね、そしてその周辺の方がたちなんですよね。そうなりますと一番私にとって馴染み深いのはむしろ北海道よりもヘーゼルの実家の方なんですよね。そしてよく見ますとチームのメンバーの一人がよく見るとうちの甥っ子に似てるんです。そんなの見てますと、ああ、なんかどっち応援したらいいのかなみたいな複雑な気持ちになりますが、今日ヘーゼルがいないので別にいいんですが、日本を応援していました。まあ家族がいないところで、私はアウェーですので、なぜか、密かにガッツポーズを、していましたけれども、まあスポーツって本当にいいものだなって、こういうオリンピックのような機会の時にはつくづく思うわけです。まあ今回も、まあ、いろいろな、名場面があったかなと思います。やっぱり選手が金メダルまたはねそのメダルを獲得するそんな偉業を成し遂げた瞬間、私たちは応援している選手であったりチームであったりその国であったり本当にこれ自分のことのようにテレビの前で喜んだりガッツポーズをしたりその偉業を称えるかと思います。またテレビを見ていて思ったのが、選手は選手で金メダルを取ったそんな達成した、達成をね果たした中、やっぱり自分たちのその背後には多くの方々の支援や応援があったということを知っており、そのことをどの選手もインタビューの中で感謝をしている、様子が、印象深かったわけです。まあ、そんなオリンピックの興奮冷めやらぬ中、今晩、ついに閉会式を迎えるわけですけども、きっといろいろなね、そういった思い、感情が入り混じる、まあ、素晴らしい時間になるのではないのかなと思って、今晩もちょっと見たいなと思っております。まあ、興奮冷めやらぬ中にいたのは、オリンピックだけではなく、ちょうど私たちが読んでいる出エジプト記のイスラエル人たちも同じでした。なぜなら彼らはちょうど信じられないような奇跡、神様の偉大な御業を体験したわけなんです。エジプトから脱出し約束の地に向かって歩んでいたものの荒野をさまよい、そして気づくならば後ろからエジプトの大軍に追われ恐れや不安と戦い、しかも目の前にはもう万事休すと思われるような海が目の前に広がっており、絶体絶命というその状況の中で、なんと開くことのない海がモーゼが手が挙げると二つに割れて、そしてその乾いた地を彼らは歩むことができた。しかも海を渡っただけではなく、その彼らの後を追ってきていたエジプト軍がイスラエル人たちが終わったその直後に海が再び元に戻り、 その深みの中に沈んでしまうという、まさに絶体絶命のピンチからの大逆転劇が起こり、イスラエル人たちは海の向こう側に行くことができたからなんです。きっと反対側に渡り終え、今起こったことを振り返ったイスラエル人たちは、まあ、いろいろな思いが込み上げてきていたのかと思います。何しろ何が起こったのか、今あったことは何だったのか、もう呆然自失のように驚いていたかと思うんです。しかし徐々にその状況を飲み込み、何を神様がしてくださったのか、事実を認識し、実感としてその体験が込み上がってきたときに、きっとイスラエル人たちの中には、私たちが金メダルを取ったときにわーっと声を上げる以上の興奮と喜びに入り混じった歓喜の声が響き渡ったのではないかと想像するわけです。事実、今日読んだ15章にはそんなイスラエル人たちの喜び、興奮、感動が主に対する歌となり捧げられている様子が書かれているわけなんです。まさにここで民族が神様に心から礼拝を捧げる、そんな体験をするわけですが、このイスラエル人たちの礼拝を通して私たちは礼拝に対する2つの大切なこと、それは礼拝とは恵みに対する応答であるということ、それと神様の真実に対する私たちの宣言であるという、この二つのことをご一緒に考えていきたいと思っております。まずはこの一つ目の恵みに対する応答でありますが、15章の一節から見ていきたいと思います。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌って、彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに。今お話ししたように14章で起こった出来事、神様のしてくださった大いなる奇跡に対して喜びの声を、喜びの歌を捧げているわけなんです。それはそのはずです。あのエジプトに対して彼らは大勝利を収めることができた。400年間も奴隷として虐げられ、どう考えたとしても世界の大国であり、本当に軍事大国であるあのエジプトに対して、弱小民族のイスラエル人がまともに戦っても相手にすらされないような状況で、彼らはあのエジプト人たちに今何もないこの荒野で勝利することができた。大勝利であり、彼らは自分たちの手でそれを、勝利を勝ち取ったのではなく、まさに彼らの神、主なる神が起こした御業、奇跡であり、それが神の恵みの勝利であるということをここで告白、礼拝しているわけなんです。ですから、3節から12節までになります。この礼拝の前半はイスラエル人たちが神様が何をしてくださったのか、エジプト人たちに追われ、しかし神はその海を開き、私たちを逃がし、そしてその海を覆いかぶせ、エジプト人たちに勝利した、そんな様子を振り返りながら神様に感謝の歌を捧げているわけです。恵みに対する応答、神様がこんなことをしてくださった、感謝します、そのような礼拝を捧げているわけなんです。 まあ、これは私たちの礼拝でも同じことが言えるかと思います。1週間の歩みを振り返りながら、また私たちにしてくださった神様の恵みを振り返りながら、神様感謝しますと私たちも賛美し礼拝を捧げるかと思います。しかし今日特に注目したいのは、礼拝はそれだけではないということなんです。2節を見てください。ご一緒に読みましょうか。3、はい。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この傘こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。恵みに対する応答と同時に、神様はイスラエルにとって力であり救いであるということを宣言しているわけなんです。そしてこの2節の宣言がどこにつながるかといいますと、先ほどの15章に書かれている、今読んでいる15章に書かれている礼拝の後半になります。13節から17節、それが記されています。それはむしろ神様がこんな偉大なことをしてくださった、あれをしてくださった、あれが良かった、あれに感謝しますと振り返って、賛美を捧げているだけではなく、神が私たちイスラエルのためにこれからしてくださるということを宣言しているんです。ではどのような宣言なのか、もう少し詳しく見ていきたいと思いますが、少しずつ見ていきましょう。13節には、恵みをもって導き、御力をもってあなたの聖なる住まいに伴われたとありますけれども、実を言いますと彼らはまだエジプトを出てきたばかりであり、その海を足の海を渡っただけでありますから、まだ荒野の中にいるわけなんです。聖なる住まい、すなわち神様が導かれようとしている約束の地、神がおられるところへの途上であるということなんです。そうなりますと14節から16節にもいろいろな名前が出てきますが、ペリシテの住民、エドムの首長ら、モアブの有力者たち、カナンの住民が、イスラエルの民が通り過ぎるまで石のように黙ったとありますが、これも実は起こった出来事ではないんですよね。これから彼らが約束の地に向かって旅をしていく中で、彼らが通らなければならない、そこで直面するだろう、そんな民族人たちのことが書かれてあるんです。そして17節でも、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の、あなたをご自身の山に植えられる。まあ、これも、これからのことであるわけなんです。すなわち、この礼拝は今、過去に起こったことを覚え、振り返り、神様を賛美しているだけではなく、これから彼らが歩もうとしている、その旅路の中で経験する、神の力と救い、すなわち神の真実を彼らは信仰を持って宣言しているわけなんですよね。恵みへの応答と神の真実への宣言、まあ、どのように例えたらいいのかなと、考えてまして、まあ、私が例えるとどうしても食事の例えになってしまって申し訳ないのですが、多分皆さんも美味しい食事をすると、興奮すると思うんですよね。高級レストランであったり、いつも食べないようなものをご馳走してもらったり、そうしますと、ああ美味しかったと、とても、感動したり盛り上がるわけです。 まあ、ある人はインスタグラムに上げたり、フェイスブックに上げたり、いろいろ SNS に上げたりして、その喜びを分かち合ったりします。まあ、私なんかですと、大体浮かぶのは大体焼肉になりますので、まあ、霜降りカルビは美味しかったねとか、石焼きビビンバたまらなかったねと。最後の締めの冷麺、あれはもう痺れるねみたいな、みんなそういう話をするわけですよね。そして、その感動を分かち合い、またあのレストランに行きたいねみたいな話をするかと思うんです。まあでもそのような話をするまでは、皆さんもするかと思うんですけども、どうでしょうか。その後にみんなで集まって、実はあの料理には、あれぐらいのカロリーがあり、そして栄養分、いろいろな栄養素、ミネラルが含まれていて、私たちの体にとってこんなに良い影響を及ぼすんだ。健康を向上させ、美容効果をもたらし、とても大切な食事なんだ、みたいな深い話まではしないかなと思うんです。ああ、美味しかった。で、普通なら終わってしまうわけなんですよね。でもどうでしょうか？そんな話はしなくても、テレビなどで食品の特集などが組まれていて、霜降りカルビには血液をサラサラにする成分が含まれているとか、これ嘘ですよ石焼きビビンバのおこげが老化防止になるとか、冷麺のスープには美容効果があるだとか、そんな情報を聞くと皆さんは、あ、なるほどねと、あ、そんないい食事なのか、じゃあ今晩ももう一度焼肉に行こうみたいな、話になるかと思うんです。まあ、これがいい例えなのか分かりませんけれども、恵みに対する応答とは、あ、美味しかったと私たちが喜ぶこと、そして神の真実の宣言というのは、その食事がどれだけ良いものなのか説明され、しっかり確認し、それに対して、あ、じゃあこれからも食べ続けていこうと宣言していく、そんなことなのかなと思ったわけなんです。ある礼拝に関する本を読んでいましたら、このようなことが礼拝について書かれていました。礼拝とは、礼拝の本質とはどんなことなのか。礼拝とは、神への積極的な応答であり、それにより私たちが神の価値を宣言することです。礼拝は消極的なものではなく、積極的な参加です。礼拝は単なる気分ではありません。それは応答です。礼拝はただ感動だけで終わるのでありません。それは宣言です。なるほどなと思いました。美味しかった、良かった、感謝です。そんな感動だけで終わるのではなく、私たちは礼拝を通して宣言をするという側面があるということなんです。そして宣言をするには、私たちの神に対する信仰が伴うものです。ですから礼拝は賛美で始まります。神様に対する感謝、そして喜びを表す賛美、祈りから始まります。それと同時に、私たちは礼拝の中で神の御言葉に耳を傾ける、まさにこの時間があり、そして私たちはそこで解き明かされる神の御言葉、そしてその真実に対して、アーメン、その通りですと応答するわけですよね。カーリング女子の流行語だ、そうだねっていうのかもしれませんけども、私たちは神の語りかけに対して、そして私たちが宣言を持って、私たちの神は真実なお方であるということを大胆に宣言するのが礼拝でもあるわけなんです。ですから私はいつも礼拝メッセージを語る前の祈りの中には、減り下りながらも大胆に宣言することができますようにとお祈りさせていただいているのは、この宣言ということに意識をしているからなんです。そしてこの宣言に伴い、私たちがアーメンと、そうですと応答することによって、私たちは力 力をいただき、新しい習慣へと導かれていく、これが礼拝なのです。それではイスラエルの民がどのような真実を宣言されているのか見ていきたいと思います。13節になります。ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。あなたがあがなわれたこの民をあなたは恵みをもって導き、御力をもって聖なる御住まいに伴われた。神様の恵みによってあがなわれた、すなわち救い出された民に対して、神は恵みをもって導き、御力をもって伴われるお方であるということをここで宣言しています。それはまさに、数週間前にも見ました、雲の柱、火の柱となり、彼らの歩むべき道を指し示し、お導きになられるお方であるということ。そしてその導きに対して、導きですから、私たちがそれを私たちの導きと信じ、受け止め、歩むのか、そこは私たちの信仰が問われるわけです。しかしもし私たちがそれを私たちに対する神の導きだと信じ、従うのであるならば、神様はただこちらにおいでと導かれるだけではなく、御力をもって聖なる住まいに伴われた。まあ、聖なる住まいとは、神がおられるところ。まあ、すなわち彼らにとっては約束の地であり、私たちは目指す天であるのかもしれませんが、神様は伴い私たちの旅路を導いてくださる。そしてその伴うというのはまさに、イザヤ書40章11節には、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。これが伴うという神の姿のとても良いイラストレーションになるのかなと思いますが、このように羊飼いのように私たちを優しく懐に抱き、共にその旅路を歩み導かれるお方であるということの宣言です。そして次は17節です。あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられると言われています。神はあがなわれた、救われたご自身の民を連れて行く。どこに連れて行くのか、それはあなたご自身の山。それは13節の聖なる御住まいとも重なるのかもしれません。神がおられる、その神の山に何をしてくださるのか、私たちを連れていくだけではなく植えてくださるって言われているんです。この植えられるというこの表現がとても大切ではないかなと思いました。よく見えないですね。これは植樹されている、山の、写真でありますけれども、まあ、飯能など私の実家の山の方に行きますと、時にこの木が伐採された、山肌があらわになった、そんな少し寂しく見える、ところに、木を植えていくわけなんです。まあ、何も木のない山肌がむき出しになってしまった山ほど、寂しいものはありませんが、そんな山肌に小さな小さな苗が植えられていきます。植えられた直後はこのようにひょろひょろしており、到底木になるとは思えないような小さな小さなものでありますけれども、それらの苗が植えられるときに月日を経てしっかりその山に根ざし、その苗は樹木へと成長し、緑をしっかりつけた葉っぱが広がり、 そして青々とした山となるように、私たちが神様の山に植えられるとは、まさに神様との私たちの関係を表しており、植えてくださるのは神様ですけれども、私たち木にとってもその根を張らし広げていくという責任があるわけです。神様が豊かに与えてくださるその大地の恵み、水を吸い上げながらも、私たちはしっかりしっかり神の山に根を張らし、根を深めていくときに、神の山に生える立派な樹木として成長していく、そしてその青々とした素晴らしい山を作り上げていく、そんな神様に対する私たちとの関係が深められていく、そんな信仰に対する応答であるわけなんです。どうでしょうか。神様が素晴らしいことを私にしてくださった、素晴らしい奇跡を行ってくださった、素晴らしい御業を表してくださった、神様感謝しますと、そこで終わるのではなく、今度は信仰を持って私たちを救ってくださった神が、昔も今も常しえも過去も現在も未来に対しても、私たちに対し、あのイスラエルに表してくださった神様の恵み、御業を私たちにも表してくださる、私たちにもその真実を表してくださる、そのことを私たちは御言葉を読み、受け止め、宣言し、歩み続けていくのが私たちの礼拝です。そんな神の救いの中に、それは過去のものではなく今も続いており、今週も私たち歩ませていただく一日一日の中に、神様がその力を持って望んでくださる、そのことをここで宣言し、アーメンと告白し、これから一週間歩む、そんな私たちの力になる、これが私たちの礼拝なんです。ぜひ私たちはそんな礼拝を忠実に、そして喜びを持って守り続けていきたいと思います。感謝を捧げつつ、またその神の真実を心から信仰を持って宣言し告白し、私たちを導いてください、私たちに伴ってくださり、そして私たちを主の山に連れ、そして私たちを植えてくださる、そんな恵みの中に歩ませていただいているということを信仰を持って受け止め、私たちは私たちでその応答として、私たちの根を主の山に深く張り巡らされ、張り巡らせ、主を知り、神との関係を深め、神様の導きに従い続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。